宇宙空間、人間の目から眺めれば、宇宙空間は一見して皆無の空間のように思えるかもしれませんが、我々が住むミクロ圏の宇宙空間とは基本的に多次元構造を固定していて、空間質なるものが存在すれば、また空間と空間を分ける空間壁、次元壁なるものも存在しています。物質世界は表空間にしか存在しませんが、表空間の裏側には裏空間なるものが存在し、さらにその裏空間の裏側には次の裏空間が存在し、最終的には13次元空間まで続いているから驚きです。最後の13番目の次元空間を我々は基盤空間と称しています。以前にも説明したことがありますが、表空間のすぐ裏側にある空間は激しい還元空間であって、表空間に発生した万物を瞬時に溶解して、元の気の粒まで分解してしまうという召喚空間を呈しています。一般に、亜空間とか物置空間、スポット空間とか狭間空間と呼ばれる空間は、表空間の中の特殊空間のこと。我々ソロジン軍団が戦ってきた相手は、空間創造主と呼ばれる次元空間を自由に操作する敵だったことから、いつの間にか我々も空間操作を学習して対処できるようになってきました。一見、天体以外は何も見えない表空間ですが、そこには無数のパイ電子もあれば、また無量大数の気の粒、細粒子、保存が存在することはもちろん、他にも気の粒よりも小さな空間画素と呼ばれるアストラルの微粒子も存在しています。空間画素は、物理学上では多気温粒子とも言われる想定粒子であって、意識を媒介する極超微粒子のことです。もしそこに何もなければ、何も生まれてこない、それが宇宙の道理に他ならなく、そこに必ず何かがあるから物が生じてくるのであって、無から有が誕生するわけがありません。空間画素は力系の基礎粒子、馬粒子とも呼ばれるテトラ力のこと。そして気の粒は磁気系の基礎粒子ですが、もともと空間に存在するのが空間画素の方。そして創造主が意図的に容器、大宇宙に注入して圧縮爆発させるのが気の粒の方です。そもそも大宇宙容器の外空間は粒子の世界。六因結晶宇宙の外世界は基本的に極超微因子のクラウド粒子の世界、クラウド銀河。その内部にケケ粒子から構成されるポリープ世界、ポリープ十二次界があります。ちなみに、気の粒、細粒子とはケケ粒子から作られる比較的大きな粒子のことです。宇宙空間が皆無の真空であるならば、反作用がなぜ生じてくるのでしょうか。もし本当に何もなければ反作用すら起こらないはずです。宇宙船が反作用で飛べること自体がそこが力場空間であるという理由に他ならなく、巨大なテトラ力体、正八面体構造の力学骨格の内部空間である事実を物語っています。テトラ力体とは遥かなるマクロ宇宙から伝来する宇宙の最も基本的な力学骨格であって、クラウド銀河もポリープ十二次界も、あるいは六因結晶宇宙もメシア A 級も、巨大なテトラ体の内部に所属しており、それは大宇宙の中にも、また天体、渦磁場の中にも形成されているものです。この宇宙の原理は、空間を力学骨格で包み込むと、そこには力が自然発生するというものです。また、空間を粒子被膜で包み込むと、そこには磁気が自然発生してくるというのが自然界宇宙の最大の原理です。その力が凝集して大きな塊となったものが、バイゾン。そして磁気が凝集して大きな塊となったものがバイオンであり、これらのものが両方とも記憶作用を有していることはすでに説明した通りです。つまり、意識記憶の基盤となる元材料が空間に自然発生してくるわけですから、宇宙空間そのものが生命空間であると言えるわけです。我々が所属する大宇宙球、メシア A 級はケケ粒子液から構成される球体状の器であり、そこには細胞の赤道電流のごとく、赤道に沿って左巻き気電流が流れています。当然、大宇宙の内空間はケケ粒子磁気で満たされており、また電流が回転していることから、大宇宙球には NS の極性が存在します。また、大宇宙球そのものはもともとポリープ創造主たちが作り上げたもの、それが完全球体である理由から、内部にはテトラ力体が自然発生してきます。テトラ骨格が形成されれば、そこには当然テトラ力が自然発生してきます。時間が経過すると、大宇宙球の内部には、ケケ粒子バイオンとテトラバイゾンが形成され、選出された担当創造主、ソロジンの意識はそのケケ粒子バイオンやテトラバイゾンに転写されることになります。そうした状態で大宇宙球の内部に気の粒を注入し、 それらの粒子を中心点に集約圧縮させて、気のビッグバン開闢を引き起こすのが根是の創造主の役割となります。ビッグバンとは力学骨格の内部でガス状の微粒子が充満する中での別因子の爆発拡散ですから、最初に飛び出した放射力線が反作用壁、静止完成壁と衝突して四角点運動、四角形渦を引き起こすことは自明の理となります。人間の肉眼、光眼では、気の粒も見えなければ、それより小さなケケ粒子磁気も見えなければ、ましてやテトラ力など見えるわけがありません。当然、空間と空間を分ける空間壁も見えないし、また空間質なる存在を確認することなど到底不可能な話です。人間には宇宙はわからない。だから昔の宇宙人たちは神々や創造主から知識や情報をもらって宇宙と生命を理解し、深海の一員となって教えに従って賢く生きてきました。それに対して、地球人は何も知らないのに生意気なことに宇宙を語って、この宇宙には自分たちしか住んでいないような錯覚に陥っています。なんと無知で愚かなことでしょうか。そもそも彼らは神の存在も、創造主の存在も、上位の存在自体を信じておらず、自分たちがたまたま偶然に進化して人間に成長し、言葉も文字も文明も全部自力で開発してきたと自負しているから呆れてしまいます。うぬぼれも大概にしなければなりませんね。我々はおバカを救いに地球に来たわけではなく、おバカは宇宙へ連れて行けない理由から、だから宇宙知識を教えて育てているわけです。人間は一人では生きられない。人間ばかりの話ではありませんが、およそ生命というものはたった一人では何もできず、生きていくことすらもままならないばかりか、増殖して頭数を増やすこともできず、また自然界に対しても何の作用も及ぼせない非力なものです。夫婦という単位、家族という単位、群れ、部落という単位、そして地方自治体単位や国家単位や国際単位という巨大な単位の中でしか生きられないのが悲しい人間の差が、真の自由を得るためには自己の意識を解いて宇宙に帰納するしか方法がありません。肉体は所詮、心や意識を宿すための器に過ぎなく、それはただ無心に生きようとするものです。しかし、人生に意味や価値を求めるのは自己の本体である、心意識、健在意識、や、位相意識、潜在意識、の方です。肉体を維持するためには、生きるためには、集団の傘下に属していないと、今日一日とて存続が危うくなるのが現実。肉体が欲するものと、心意識が欲するものが違うことから、そこに矛盾が生じてきます。生きるという行為には両義があって、あなたは食べるために生きているのか、それとも生きるために食べているのか、そのどちらなのでしょうか。私の身の上を話せば、私は大宇宙外の生命体であり、もともとは意識だけの存在であって、肉体に宿った経験は今回が初めてです。実は皆様も私と同じ境遇下にあって、もともとは天体意識なのに、周期的に肉体を持たされているだけの話。私よりも皆様の方が人間歴がはるかに長いことになりますが、生命歴自体は当然私の方が長いと思います。宇宙戦争とは意識の消し合いであり、自己の意識を存続させた方が勝ちで、消された方が負けです。人間王国が上位創造主に蹂躙されて自己を消されそうになったために、比較的消すことが難しい天体生命、生物生命の中に一時的に避難してきたというのが正直なところでしょうか。皆様は自分の肉体に対してどう考えているのかわかりませんが、少なくとも我々は肉体という武器を使って宇宙の生存競争に勝とうとしていることは確かなことです。そもそも物質とは力学結晶みたいな存在。人体が有する力学要素を武器として用いて敵軍に反撃しているのが真実のところでしょうか。私にとって、肉体とは生きるための手段。それは営業マンにとっての車みたいな存在であり、車に燃料を入れてやらないと営業ができないように、食べ物を入れてやらないと私の体は仕事ができないのです。生きるために食べている人間と、食べるために生きている人間、目的と手段を履き違えては困るのであり、少なくとも私の場合は生きる目的のために手段として食べていることはお分かりいただけると思います。生きる目的もなく、ただ食べてなんとなく引きずられて生きている、そんな惰性人間に一体何の存在価値があるのでしょうか。ところで、重要なことは生きる目的です。私は生存に汲々として自分が死にたくないから戦っているわけではありません。宇宙大義、大きな目的があるから戦い続けることができています。旧創造主体制の原始宇宙を刷新して、子供たち、人類の未来、次世代宇宙を切り開くために戦っているから、つまり、 前途に夢や希望を抱いているから戦い続けることができています。それは日本国の将来を切り開くために戦っている政治家や、我が家の経済を立て直すために戦っている父親や、一流の音楽家やアスリートになるために日々奮闘している若者と何も変わるものではありません。人間は自分のためだけでは生きられない生き物。人や社会や国家や人類のためならば、一肌も二肌も脱げる連帯感を持ち合わせているのです。自分のためならば勇気は出ないが、人のためならば勇気を出せて踏ん張りが効く。人間とは一人では生きられない生命なのです。我々が人類に対して望んでいることは、日本国の大義や地球の大義も必要ではあるものの、一番大きな宇宙大義に目を向けていただきたいことでしょうか。正確な宇宙情報を知って、大きな宇宙観で事象の推移や天体の推移を見極めて、生死を超えた生命観、創造主意識を持って、人類のためにも宇宙で生きることを目指していただきたいことです。早く死んで神になれという意味ではありませんが、いずれは肉体と決別しなければならない身の上は誰もが一緒。肉体活動の方は次世代の若者たちに譲って、皆様は上の世界から地上の人類を導く存在にならなければなりません。つまり、創造主階段を歩む生命になっていただきたいわけです。我々の小宇宙寿命はまだまだ続きますが、いずれは人間生命には幕が下ろされて、一斉に天体を畳む時期が訪れます。神も人間も岩石も、一様な物質、気の粒に戻される運命の時期が訪れることは今更述べるまでもありません。その時に大宇宙外の創造主がいないと自世の宇宙を改別させてやることができません。あなたの目標設定がどの辺にあるのかわかりませんが、我々はあくまでも創造主の後継者を育てたいわけであり、皆様を創造主世界へ導くことを主眼としております。実はこれ、生命進化の話であって、人間生命の究極的な本懐とは、ピラミッドの頂点にあたる創造主世界へ行き着くことなのです。無論、誰もが行けるような平坦な道のりではありませんが、定期的にピリオドが打たれる儚き生命ではなく、永遠なる命を奏でられる生命になること、この道は鍛錬と修行の茨の工程ですが、宇宙に同化できうる存在に成長すること、それが個々の人間には求められているのです。人間がよく犯す大きな勘違いは、創造主世界とは個人的な精神修行で独力で行き着くような場所柄ではなく、人に同化し、人に支えられて、そして人に押し上げられて高みに座する場所柄、人自体もまた宇宙なのです。敵も味方も、一目も、二目も置くような広域的な生命に成長しないと創造主世界の一員にはなれないという話なのです。宇宙の陽の陽たる子、主人公、として誕生してきた人間生命とは、宇宙の神羅万象を会得しうる究極の生命に他ならなく、未成熟な原始宇宙を完成に至らしめる能力を有しています。我々としては、まず呪縛された生けすの環境内から外へ飛び出して、真に自由な活動を満喫していただきたいと願っており、未来宇宙を導いてほしいと思っています。苦しい人間期間、訓練期間を過ぎれば、楽ちんな霊魂体宇宙人、神の世界が訪れ、それに甘んじて大宇宙内部の仕事だけを請け負っていれば、創造主世界の道のりからは振り落とされてしまいます。選ばれて霊魂体宇宙人となっても、大宇宙の制限期間が訪れれば消滅してしまうからです。小に甘んじていては、大を得られない理屈から、人間時代から高い理想を掲げて精進する以外に道はありません。たとえ小さな単位宇宙であっても、宇宙を創造し、そこに生命を創造できるようになればもう立派な創造主の一員。それはお庭に花を植えて花壇を作るのと一緒の工程。愛がなければ花壇に花を咲かすことはできません。創造修行とは基本的に母親業なのです。人間を慈、慈く、しみ、育てることに喜びを見出せるのか、創造修行にはそれが求められているのです。独りよがりのお偉い創造主などいらないのであって、そもそも人を愛せないような貧弱な心の持ち主は上を目指すべきではありません。さて、六陰結晶宇宙の外には六十個のマター宇宙、第一自然界宇宙が存在し、我々の宇宙もその一つのマター球の内部に属しています。気の一粒の中に我々の宇宙が存在していた。ミクロ圏の大宇宙よりもはるかに大きなサイズの単位宇宙ですが、この宇宙も気の粒のビッグバン開闢で開く運動宇宙、渦巻き宇宙です。天体多母線を配置して、竜神を作り、生命霊界を築いて生命を誕生させる工程はミクロ圏のそれと一緒。この単位宇宙にも人間という花を咲かすことは可能です。我々としてはいずれは創造主訓練の場として使おうと考えている次第です。 あなたはその小さな宇宙間で一体何を求めているのでしょうか。未知なる奥深き宇宙、そんな場が宇宙にはたくさんあるのに、半径1メートルの小さな範囲の中で苦しみもがくのはもうやめていただきたいものです。小さな地球の中で人間同士が互いに憎しみ合って殺し合うなど言語道断な話、銀河世間も宇宙世間も知らない未熟な生命だからそんな愚かな行為に走ってしまうのでしょう。勉強しろ、地球人、と言いたいですね。